もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。はい。最初に年齢を教えてください。
44です。
44歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
55歳です。
55歳。
はい。
と今はお二人で暮らしてるの？
いえ、娘と。
お嬢さん何歳ですか？
7歳です。
7歳。そう、3人ですね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
子供の学校の先生についてなんですけど、
はい、
今、うちも2年生になったんですけど、
はい、
1年生の時の担任が女性の方なんですけど、意地悪な方で、1年生の時に、ママ友という方から、うちの娘のことを大丈夫？うちの子が心配してたよって言ってきて、私何のことか全く分からなくて、え？って聞いたら、要はうちの子だけ先生が教えなくていいよとか、意地悪をしてると。で、ママ友の子供が、うちの子を心配して、ママにこんなことがあったとかっていうことを言ってたらしいんですね。それを他のママから2、3人に聞いたんですよ。で、私ちょっとびっくりして、そんなことがあるとは思わず、で、連絡帳に次の日にママ友から聞いたって言ったら、ちょっとママ友のあれになるので、算数の授業が始まりましたって言ってもページ数を教えないとか、そういうことは理解ができないんですけど、どういうことですかっていうような、まあちょっときつめには書いちゃったんですけど、じゃあ次の日の夕方に電話かかってきて、まあうちの子だけじゃないと、何回も言っても聞かない子には同じことしゃってるので安心してください的な感じの電話やったんで、で、私ちょっとそれでもやっぱその時は納得できず、そのまま終わったんですね。
はい。
で、続きがあって、先々週ぐらいにうちの子が水筒を忘れたんですね、学校に。
はい。
もう2年生になって担任はもちろん外れてるんですけど、
はい、
あ、外れたのはそれ、まあ、私も校長に電話したのでこういうことがあったということで、
はい、
でごめんなさい、話がすごい弁護しちゃって、
はい、
で、水筒を取りに行った時に鍵が閉まってたんですよ、教室の。
はい。
で、私も、まあ、うちの子が忘れたのが悪いから、自分で職員室に行って、鍵を開けてくださいと、自分でちゃんとやりなさいって言って、鍵から見てたんですよ。そうしたら、2、3分もじもじしてたので、行けなくて。で、行けないから、どうするんやろうと思って、他に先生出てくるかなと思ったら、その1年の時の担任が出てきて、切って睨んで、反対方向歩いて行ったんですよ。
うん。
で、私、またそれから、またなんかちょっとイラッとしてしまって。まあ、うちの子も挨拶はしないとダメだけど、どうしたのぐらい普通言うんじゃないですか。私でも逆に言うんですけど、知らない子がもじもじしてたりとかしたらね。はいはい、ね、それがちょっと許せなくて、どういうふうな心の持ちようでおったらいいのかなと思って、その先生に。
あなたがその先生にどういう気持ちで接するかと。
あと子供にです。私はそんなに会うことがないので、ね。
ただ問題はですね、
はい、
あなたがその担任の先生が信じられないっていうところに問題があるわけですよね。
まあ私だけじゃないですけどね、子供もですけど。
だから事実はこうだったっていうよりも、一番の問題っていうのは、先生が意地悪な人で、信じられないっていうところが問題だというふうには解釈できないですか？
そうですね。それに私の考え方もちょっとひん曲がってるのか、ちょっと意地悪だと思ってしまってて、いいように全部取れないんですよね、その人の行動について。
そう、もう今だから基本が信じられないですから、それは何を言ってもダメだと思うんですけれども、
はい、
あなたは今大変近い人で信じられないっていう人います？
いないと思います。多分あんまりそんなに私深く考える人間じゃないので、バカなので。
こういう場合ね、
は
い、2つケースが考えられて、1つが本当にこの担任の先生が意地悪な人だっていう場合と、あなたが誰か信じられないっていう人がいて、
はい、
エクスターナリゼーションといって、その信じられないっていう人を置き換えちゃう、この担任の先生
に。それは多分ごめんなさい、ないと思います。私そんなに自分のこと言ったらこんなにあんまり怒らないので。
例えば、はい、ご主人との関係は非常にうまくいってるわけですね。
はい、まあ普通です。そんなに良くもなく悪くもなくですね。はい、
うん、あ、それならいいんです。そういう場合一番問題なのは、実は一番信じていないのは夫婦関係っていうことがよくあるんですよ。これ夫婦を信じないって言ったらもう大問題ですから、 そういうケースでないということを今ちょっと確かめようと思って話を聞いたんですけれども、わかりました。今日はだからあなた今こういうことでお嬢さんが苦労していると思うんですけれども、どうしたらいいでしょうかっていうのが相談ですね。
はい、
わ、はいはい、かりました。今日はあの、はい、スタジオ幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。
わかります。あのですね、まずですね、はい、今あなたが心の中を軽くするっていうことは、
はい、
逃げるとか忘れることではなくって、あなたの感情を整理することなんです。
あ、はい、
それでこれからですね、お嬢さんはまだ小学校でしょ、はい、いろんなことがありますから一つのルールを教えておきますね、
はい、
まず連絡帳、はい、連絡帳を使うときは、
はい、
お腹が痛いとか、
はい、
今日遅刻するとか、
はい、
その子の関してことだって、私のうちの起きたことを先生に伝えますよっての連絡帳なんです。そこに先生がこうたものは書かないことなんです。これ頭に入れておいてくださいね。
あ、はい、
で次にじゃあどうするかというと、ちょっと伺いたいんですけども、
はい、
ママ友から聞きましたね、
はい、
我が子からは何か聞いてなかったんですか。
我が子からは聞いてなかったんですよ、本当に。
そこなんです問題は、
はい、
要するにね、その時お母さんが、
はい、
そんだけ意地悪するのかと思った時に、
はい、
なぜこの子は私にそういうこと言わないのかなと思ってほしかったんです。お母さん先生すごく意地悪してるよった時にはもっとスムーズにいけたんです。
あ、でも ね怒られるからかなと思いました、うん、ページをね、例えば10ページだよって何回か言ってるのに、
うん、
教えなかったということらしいんですけど、家でも結構まあボケっとしてることが多いので、うん、
分かる、
怒られると思って言わないと思ってました。
でも学校側も他人もそこを見てくるんです、はい、
うん、
でね、これから対処の仕方です。あなたはすごくね、はい、先生から軽く扱われても許せないとかいろんな感じありますね。それを抑えるにはこういう書き方もあるんですよ、はい、まず連絡帳には書きません、
はい、
次はあ、ママに言えなかったのねって、どうしたのってまず聞きます、
はい、
次はその子がこれから帰ってくると今日どうだったって聞きます。あなたは、
あ、私聞いてます毎日
ね。時間日にち書いてますか、ちゃんと何時間分がそうなのって、それを書くんです。あなたが正式に学校側に自分の意思を伝えるときっていうのは、そういう準備が大事なんです。一週間は必要なんですよ。
はい。
そうするとね、まず一週間続いたとしましょう。
はい。
その時に初めて、学校長宛てと担任宛てに夫婦連名のメモを書くんです。
はい。
それはどういうことかっていうと、何月何日にこういう話が聞きましたと。
はい。
そして子供に確認をしましたと。で子供はそうだと言ったと、
はい、
ここで私がこちらが落ちたのは、子供がなぜ私に言わなかったかってことは今反省しておりますと、
はい、
そしてそれ以後子供に事実かどうか確認するためにも聞きました、
はい、
何月何日何時間の時に先生はこう言った、
はい、
何月何日1週間あれば事実ですこれ、
あ、はいはい、
そしてそれを書きますね、
はい、
その時に必ず学校長宛てと、それ一通です。封筒ですよ、
はい。
それから担任宛てに出すんです、
はい。
こういう方法を覚えておけば、
あ、
はいはい、学校側は襟を正して、あなたたちの話も聞きますよってことです。で、向こうの担任も今まで言われてしまうと、はい、やってますよ、皆さんと同じですよっていう、口頭の仕事になっちゃうんですよ。言葉っていうのは消えて、感情だけが残るんですよ。
はい、
だけど、文書は、時系列に書いたものってのは道端に落としていても、
うん、
お子さんが守れるんです。あなたはお子さんを守ってないんですよ、大騒ぎしちゃって、
うん、
こういう方法があるってことは覚えておけば、今後あなたはこんな悔しい思いはしなくてなりますよっていう1年前の出来事を私は今言ってるんです、
うん、でもその先生を辞めさせていただくこともできないんですよね、他の学校に行ってもらう。
ちょっと待って、それはあなたのそれは感情であって、いい？冷静に切るかな、今頑張って聞いてほしい。いい？
はいはい。
それやって何が残るの？で、先生はお子さんを見てふんって言ってしまったのは、相当校長先生に怒られたんでしょうね。はっきり言って。その感情だけでも、先生の方も相当な被害は来てるんです。それだけ分かってほしいんです。
あ、確かに今期、担任は外されてます。
ね？そこまでやってるんですよ。
はい、いや、それは多分、私だけじゃないんですよ、本当に。それを言ってるのは。
あのね。
外れてよかったって言ってるのは。
ちょっと待って。あなたが一番心配なのはね。
はい。
私だけじゃない。みんなだと思うときは、私だけですよ。そう思わなければ、 はい、生きられないから。だからあなたは校長先生行きました、
はい、
行ったことはあなたは納得してるんです。担任に外された、
はい、
でお子さんの顔見たら本当行ってしまった。そこにあなたとご夫婦が校長先生に行った時のあなたの怒りはちゃんと向こうに行ってるんです。そこは私は同じだと思いますよ。担任外されたんですよ。
それ以上のことをうちの子にはやってますけどね。
でもね、
そんな大したことなんですか、担任外されることが。
だって職場でね、あの先生ね外されたのよって時に何が原因か分かりますよね。
担任外されることがそんなに大したなことなんですか。
そうしなくちゃあなたが納得しなかったんじゃないかな。その先生は理解したんです、校長先生は。
そういう人、私が気が強すぎるんです
ね。強い強いでも分かるの、そのおわんこ思う気持ちは。
それは我が子の
対象
だけです。私プライベートではこんなにも、
いや強いです。ただあなたが先生とのやり取りのコミュニケーションのマナーは守ってくださいね。
わかりました。あとだからその続きなんですけど、今度は3年生にうちの子がなるじゃないですか、4年生にも、
うん、なります。
その時に直接私が校長先生に電話してもいいんですけど、どうしたらいいですかって私は担任の先生に連絡したんですよ。
え、しちゃったのあなた。
で担任の先生にこういうことが1年生の時にあったんですけど、引き継ぎはちゃんとあるんですかって私が聞いたんですよ。
どうしたら、
そしたら引き継ぎはできてますと、まあ、後日連絡はありました。
あなたが一つ終わっても、なぜ自分から過去の問題をバンバンバンバン巻き散らすの。
だって担任に決まってしまったらやめてもらえないじゃないですか。
決まってしまった時に動けばいいんですよ。
いや決まってからじゃ変わらなくない
ですか。いや動けます、絶対に。教えましょうか。
はい、
もし担任がそのせいになってしまった時に、
はい、
何年何月何日、はい、こういうことがありました、
はい、
そして夫婦ともに校長でこういう話をしましたと、
はい、
その時の確約はこうでしたと、でそのまま信じて今日まで頑張ってきましたと、
はい、
そしたら今回こういう話違っていました、
はい、
これに対するご返答お願いしますと、その時できるんですよ、
うん、
それで一定日全部書いてありますか。
日にち、あ、書いてたの全部してました。腹立って、
でも思い出して書きなさい、
はいはい、
なった時まで準備をしとくんです。あなたは感情で撒き散らしてる、あっちこっちに、
うん、
これやめましょうね。じゃないとお嬢さんは今後学校よりもお母さんで苦労する本当にね。わかりました。まず心の中を軽くすることで、あなたが自分の致命的なものはお子さんがあなたに言わなかったってことが全ての基本なんです。これじゃあ加藤先生帰りますね。
あなたにうちの子供大丈夫ですかというような話をしてきた人、
はい、
一口に言うと噂話の好きな人、これは非常に危険な人です。まず本人が孤独でもって人と触れ合いたいんです。あの人実はこうなのよって言って私とあなただけで話をすると親しいという錯覚に陥るんです。だからこういう噂話を好きな人が非常に危険な人だっていうのはこれから覚えておいてください。それを間違えるとあなたの人間関係がみんな間違ってきますよ。子供を大切にしてたら噂話の人とはあんまり接しない。いや、
それを伝えてくれたことが噂話ではないんですけどね。
だからそういう話の好きな人ってのはいるんです。で、そういう人っていうのは孤独ですから言葉に弱いんですよね。意地悪な人でってとか、うちのことは大丈夫とかって言われると、心理的に健康な人だったら相手にしないんですけど、すぐにその相手の話に乗っちゃうんです。ですからこれからあなたはこれを機会にして、
はい、
一つ付き合う人で噂話の好きな人というのは注意してください。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、はい、失礼します。
攻撃性の置き換えもありますけれど、信じられる人を置き換えることもあります。